男は面白くなかった。この会社は、職を転々としてきた男がやっと見つけた居場所であった。男は、この業界は水が合うとよく言っていた。事務所内も、自分の裁量で動かせるようになってきたのだ。それは、男の大きな勘違いであったが、長年、技術社員も雇わず、細々と、資本金を虫食いのように食いつぶしてきた会社に革命を起こしたのは俺だ。そんな自負を持つ男は、そのために必要な経費にケチをつけられたことが納得できず、理不尽な怒りを感じていた。事務員もまた、男が入社したことで社内が活性化したことについては、一定の評価はしていた。しかし、目先のことしか考えない、尻私欲だけの男の本性があらわになった今、男の評価はもろくも崩れてしまった。社員に対しての暴言も目に余るものがあった。自分のストレス解消のためだけに、社員に暴言を吐いているようにさえ思えた。自分が蒔いた種で日々居心地が悪くなった職場。男は思案した。この業界の営業特有の同業他社への転職が頭に浮かんだ。同業他社のつながりで仕事が成り立っている業界である。そんな相談をできるのは、カルテルのボンクラ営業マンのあの男だけだ。カルテルで採用担当もしているあいつに打診してみよう。この業界の営業マンが定期的に集まる、手代の集いの中で、カルテルのボンクラ営業マンと男は、随分親しい仲に見られていた。実際、中高生の連絡手段である LINE で、中高生並みのやり取りを交わしている二人であった。カルテルのボンクラ営業マンは、他の営業マンたちの中では営業のできない営業マンと噂されていた。当然、男もそれは耳にしていた。また、男自身も口では褒めながらも、内心は自分の方が営業ができると自負していたのだ。カルテルのボンクラ営業マンは、自分の営業のできなさぶりを自覚していた。採用活動に力を入れ、技術社員を雇う。その技術社員の営業をすることで、社内での立場を保持していたのだ。三流とはいえ大卒という自負もあった。二浪しても大学生になれなかった男には、どう転んでも太刀打ちできない事実だった。レベルの低いところで、それぞれの心の奥底では、俺の方が上だ、と牽制し合う二人だった。男は、カルテルの小さな事務所の椅子に座っていた。小さな雑居ビルの4階。周りは、飲み屋や風俗店が並ぶ、男が遊ぶにはもってこいの立地である。見えっ張りの男には、それが気に障った。自分の会社はオフィス街にある。同業の営業マンが立ち寄っても格好がつく場所である。カルテルの、この小さな事務所、男は、小さく身震いをした。